じゃあこれからの時間、今日の本題、伝え方のお話にちょっと切り替えていきましょう。どういうふうに伝えたら相手によりよく伝わるのかね。皆さんはこう誰かに何かを伝える、話をするということをするときに、伝える目的って意識してます？目的ってあまり考えずに喋りますよね。何かを喋るときに目的ってやっぱりいくつか段階があって、まずはちゃんと理解してもらいたいとき、話を分かってもらえばいいやと思って伝えるときがあります。さらに自分の意見に賛同してほしいとき、あ、それいいよねって言ってほしいとき、でさらに意思決定してほしいとき、で最終的には何らかの行動をとってほしいとき、そんなふうにこう伝達には目的があるんですよ。だから伝えるときに、今日私が彼に話すのは、彼女に話すのはどういう目的なんだろう、内容を分かってもらえればいいのか、これについて何か判断してほしいのか、あるいは何らかの行動まで起こしてほしいのか、その辺の目的を明確にしておかないと話がブレるんですよ。って言われたら、もうで俺にどうしろっつってるのって話になっちゃうわけですよ。だからまずは、分かってもらえればいいのか、何か行動してほしいのか、判断してほしいのか、まずは目的を明確にするという上で、目的を明確にしたらどういうふうに話したらいいのか、どういうふうに話すと一番効果的に伝わるのか、そのテクニックをお話しします。これから僕4つの単語、言葉を言います。変な言葉なんで覚えて。テケリコ、テケリコ、ちょっと言ってみて、せーの、テケリコ。そう、今日はもうテケリコを覚えて帰って、このテケリコがうまく伝える構文なんです。どういうことか。ではテーマ、そもそも何のことを話すの、テーマを話して、次は結論、自分が一番言いたいこと、3つ目の理は理由、最後が行動。テーマ、結論、理由、行動、この順番が基本的な人に何かを伝える時の順番なんですね。ところがこれ分かんない人は細かいこう事例から話しちゃったり、自分の思いから話しちゃったりする。よく皆さんもし若い頃言われませんでした？結論から言えよとか、結局君何が言いたいのって言われたことあるんじゃないですかね。それは今言ったように定型理工で喋れってことなんですよ。まずテーマ、そもそも何についてお話しします、私はこう思います、結論、なぜこう思うかっていうと、理由は3つあって、こういう理由なんです、で最後行動、ぜひこれについてご承認くださいって言えば相手には伝わるんですよ。結論から言えって言われないんですよ。定型理工で喋ったらいいんですよ。例えばね、じゃあ僕は趣味でマラソンとかやるんですけども、この中でマラソンされる方っていらっしゃいます？あ、ありがとう、数人いらっしゃいますね、ありがとうございます、じゃあ僕がですよ、皆さんにマラソンをお勧めしたい、ね、目的は行動、一緒にマラソンやろうぜっていう行動を促したいために何か説明する、その時にマラソンやろうよ、すっげえ面白いよ、ちょっと来週行こうよってついてくる人いる？いやいや、私できないしとか、めんどくさいしとか思うよね。じゃあ、この定型理工、テーマ、理由、テーマ、結論、理由、行動で喋ったらどうだろう。じゃあ、例えば、テーマ。皆さん、健康って大事だと思いません？ずっと生涯健康でいたいと思いませんか？ね。じゃあ、簡単に健康を手に入れる方があったらやってみたいと思いません？ね、それ今日ちょっとお話したいんですよ。ここまではテーマ。じゃあ結論。じゃあ最も簡単に手に入れられる、健康手に入れられる方法、それが実はマラソンなんですよ。結論言うよね。でマラソンしてもなんかハードル高いなとか、私には関係ないと思う人いるんじゃないですか。いいですか。僕がなんでマラソンを勧めするのか、3つの理由でお話しますね。1つ目の理由。まずマラソンって自分のペースでできるんですよ。 スピードも距離も自分で走りたいとき走って、やめたかやめれることができる、自分のペースでできるっていう数少ないスポーツなんですね。って理由の2つ目、初期投資いりません。靴とウェアさえあれば基本的に始められるんですよ。なんかフェンシングのメット買うとかね、ロードバイクの自転車買うとかいらないでしょ。靴だけでいいんですよ。まあ靴ね、いい靴は高い、最近ナイキの厚底は高いですけどね。まあ基本的にはウェアと靴さえあれば始められる。でね、僕がお勧めする3つ目の理由、これが一番大事なんだけども、世の中にはいろんなランニングサークルってもうあるんですよ。だから同じ思いを持った、同じ趣味を持った仲間が集まると友達ができるんだ。しかもそのランニングサークルの中には伴走者がいてくれるところもあるんで、たとえ目が不自由でも一緒にマラソン楽しむことができるのね。だそんな風に自分のペースでできるし、すぐ始められるし、仲間ができる、こんな素敵なマラソンやんない手はないじゃないですかね。あの、来週ちょうど僕のイベントがあるんで一緒に行きません？なんて言われたらちょっと行ってみてもいいかなと思いませんか？ただひたすらマラソンやろうよ、行こう行こう行こう行こうって言ったって思わないけども、あ、そんな自分の好きに始めて好きにやめてもいいんだね、自由なんだね、しかも靴さえあればいいのね、しかも手伝ってくる仲間がいっぱいあるサークルたくさんあるのね、友達できるのね、じゃあやってみてもいいかなってなるでしょ。これがテーマ、結論、理由、行動で伝えるメリットなんですよ。だから皆さんはもう最初は面倒くさいけども、テーマ、結論、理由、行動一回ちゃんと書いてみるなり、頭の中で組み立ててみて、それを調べる練習をする。これを半年ぐらい意識するとね、もう無意識に定型理行で喋れるようになります。テーマ、結論、理由、行動、そうすると伝わり度合いは圧倒的に変わります。特にビジネスの場ではこれ有効です。職場で上司は結構忙しい、気が短い、だから結論から言わないと文句言われる、だから定型理行、何についてお話します、私はこう思います、理由は3つです、なのでこれについて承認してくださいって言えばきちんと伝わるわけだ。じゃあうまく伝えるには、まず1つ目、目的をはっきりすること、ね、分かってもらうことなのか、理解してもらうことなのか、賛同してもらうことなのか、決定してもらうのか、行動してもらうのか、目的を定めた上でその目的を達成するように定型理行で自分の言いたいことを組み立てる。ここまでは何を言うかの話だな。何を言うかをそうやって決めましょう。じゃあ今度は何を言うかが決まったら、どう言うかも大事なんですよ。じゃあどう言うかのポイント、 3S、 3つの S を覚えてください。3つの S、 1つ目の S、 スマイル。当たり前だけども柔和な顔で喋ってください。今この瞬間、皆さんの顔、自分の顔分かります？柔和な笑顔で聞いてる人何人いると思う？はっきり言いましょうか、3人です。あとの30数人は僕から見ると顔が怖い。これね、将来人間ってこう集中したり真剣になってると怖い顔になるんですよ、無意識のうちに。だそれを覚えておいて、自分はほっといたら普段怖い顔してるんだということ。怖い顔してる人に周り寄ってこないからね。だからほっといたら怖い顔になる。だから意図的に笑顔でいる時間を増やす訓練しなきゃいけない。これも訓練だからね。テレビで見てると、あのアイドルの子たちっているわけですよ、AKB48 とかね。アイドルの子たちっていつも見ると笑顔なんですよ、テレビの中では。まあステージでもそうだ。でも彼女たちがね、いつもハッピーかって、そんなわけないじゃない。昨日ペットが死んだかもしれない。 ね、おとといおばあちゃんの葬式があったかもしれない、今日は生理痛でお腹痛いかもしれない、分かんないよ。でもあの子たちは笑顔でいるんだよ。なんで？笑顔は単なる顔の筋肉運動だから。楽しくなくていいんですよ。笑顔に見えるような顔の筋肉を動かせばいいだけなんですよ。まずはそこから。作り笑顔は全然 OK です。まあ笑顔って口角口の端を上げて目尻下げるってイメージね。口角上げて目尻下げれば基本笑顔に見えるんですよ。だから普段から起きてる間の1秒でも多く笑顔でいるかと、ちょっと口角上げて目尻下げる。ああいいですね、皆さんいい顔になってますね。その顔をキープする練習、これも単なる筋肉運動だから、それやり続けてるとだんだん柔和な顔になってきます。笑顔を僕標準装備にしてくださいって言い方をします。ほっといた顔がちょっと笑顔の柔和な顔に見えるように。皆さんほら、例えばこう視覚が弱い分だけ真剣に聞こうとするじゃないですか、と怖いかなっちゃうんですよ。だから人一倍意識してちょっと笑顔で柔和な顔を自分の顔にセットしておかなきゃいけない、ね、時間いくかな。こんな言葉聞いたことない？楽しいから笑うんじゃなくて笑ってるから楽しくなるんだって。これ心理学的に正しいんですよ。人間の脳ってね、空白とか矛盾を嫌う性質があるわけだから、楽しくないのに笑顔になってると脳は混乱するのね。あれ、私楽しくないのに笑顔ってこれおかしいじゃないと思うわけですよ。すると脳はどうするか、いや楽しいことがあるはずだって探し始めるんですよ、周りに。ああ今日も無事この会場に来れた、ああこんないい話が聞けた、ああ一緒に仲間とディスカッションできた、ああ笑顔で私いいんだって納得するわけですよ。だから笑顔を作っちゃうと脳は勝手に楽しいことを探し始めるから、だから幸せになれるのね。だから嘘でもいいからまず先に笑顔を作っちゃう、すると楽しいことが見える、ね、でまず3つ目、その最初スマイル、笑顔を標準装備にするということ。じゃあ 3S の2つ目、シンプル、話をシンプルにしてください。僕よく言うのは、ワンコメント、ワンメッセージ。一回口開いたら、一個のこと言って口を閉じる。今日は天気がいいです。皆さんよくお越しくださいました。今日は僕はいろんな話をします。ぜひ参考になさってください。全部一回ワンコメントだよね。これでいいんですよ。いや今日はいい天気の中いっぱい来てもらって、いろんな話したいんですよね。で皆さん参考になることができるんでいっぱい聞いてもらって嬉しいな。では今日の話しましょうかっても分かんないでしょ。短く切るって大事なんですよ。シンプルに話す。スマイル、シンプルで最後の S はショート、短く話す。話の分かんない人は話が長い、間違いなく。だらだらだら、どこで切れるんですかって話ですよ。僕いつも気をつけてるのは、ワンコメント5秒以内。一回口開いたら5秒以内に口閉じる。かれこれ僕1時間今日喋ってます。でも、5秒以上喋ったこと1回もありません。必ず5秒以内にこうやって口閉じてます。でも伝わるでしょ。逆に5秒以上だらだらでもないことで、それでこんなこともありまして、こういう時はこうこうこうで、こういうこと実際こういうこともありましてですね、分かんないですよ。ただシンプル、ショート、一つのことを5秒以内に喋り終わって口閉じるっていうことを意識するとだいぶ伝わり方変わるんですよ。スマイル、シンプル、ショート、この3つを意識して喋ってみてください。さあ今日の僕の持ち時間少なくなってきました。じゃあ最後、喋り方、 テケリコの順番で 3S シンプルスマイルショートやってみようか。さあ大変だぜ、頑張ろうぜ。よし、もう一回ペア組んで最後のペアワーク。じゃあ語り手と聞き手を決めて先に喋る方。終わった？ちょっとまだ喋んないで、まだ喋んないで、まだ喋んないで。ペアできたね。先に喋る方決まったね。じゃあ聞く方は傾聴だよ、傾聴ね。喋る方は、じゃあ私のおすすめするものとかこと、何でもいいです。好きな食べ物、好きな本、好きな映画、好きな国、自分が使ってるなんかツール、なんかおすすめのものを1個選んで、それを相手にアピールして、相手にそれ欲しい、私も使ってみたい、食べてみたいって思わせるように、テケリコの順番でストーリー作ってみて。私がおすすめするものを、実はこれがいいものをご紹介しますね。私がおすすめするのはこれなんですよ。なぜこれいいかっていうと、理由が3つありましてね、こうこうこうです。ぜひ一緒にやってみませんかっていう感じ。理由は3つでも2つでもいいですけど、できたら3つぐらいがいいかな。テケリコ、
一緒に行きましょう。
でしかもスマイル、笑顔を標準装備してワンコメント5秒以内に喋りきる。いいかい。さあ先に喋る方、シナリオできた？じゃあ1分間で相手にプレゼンをして心を動かしてください。いきます、よーいスタート。どう、今聞き手の人、聞き手の人心動いた？それやってみたいとか。じゃあ一旦話を終えてください。いいですか。じゃあ選手交代ね。次の人は相手の心を動かすようにテケリコのストーリーで。はい、ありがとうございます。まだなかなかね身についてないと思うんで、ぜひこれは訓練だからね、テケリコでまず組み立ててみて、それを 3S を使って喋り続けるということを、ひたすらやり続けてください。意識して意識してやったらもう習慣になるから、習慣になったら人間関係良くなります。コミュニケーション完璧になります、ね、ぜひこれをトレーニングをし続けてほしいなと思います、そろそろ時間が終わりに近づいたんで、最後にちょっとあるお話をさせてください。知ってる人もいるかもしれませんけど、ちょっと古い話、古いアメリカの小学校の話、もう何十年も昔なんですけども、ある小学校のあるクラスで事件が起きました。理科の実験の時に、その実験に使うネズミが逃げ出したんですって、ね、とちょろっとどっか行っちゃってネズミがいなくなった。もうクラス中大騒ぎですよ。どこ行ったって大騒ぎしてた。探せ探せってみんな探したけど、どこにも見つからないと、そのクラスにね、一人目が見えない子がいたんだ。子供の昔特殊学級とかないから、同じクラスにいろんな子、目が見えない子、足の悪い子いたんですよ一緒に。でそのクラスにはたまたま目が見えないスティーブっていう男の子がいて、と先生がみんな黙れと、ネズミ見つかんないよな、どうしよう、ネズミ見つかんないよなって言って、 その先生が、おい、スティーブ、君を見つけてくれって言ったらしいんですよ。とクラスのみんなが笑うわけだ。先生何言ってんの、スティーブ目が見えないんだよ、見つけれるわけないじゃんって。でも先生が、大丈夫、みんな黙ってくれって。スティーブ、君は目は見えないけども素晴らしい耳持ってるよな、君なら見つけられるんじゃないか、さあみんな黙って静かにしろって。スティーブが黙って立ち上がって、あっちの方向にいるって教室の角を指さしたんですよ。よし行ってみようって言ったら、そのロッカーどかしたらそこにネズミがいたらしいのね。で、その彼が数十年後アメリカにね、大きな事件を起こしました。盲目の天才シンガースティービー・ワンダー。当時はリトル・スティービーっつってね、まだスティービー・ワンダー名もなかったけども、彼はそのあるインタビューで答えました。自分が持つ能力をあの時先生が認めてくれた、あの瞬間に僕の人生は変わったって。あの時先生が、スティーブ君は目が見えんだから無理だよ、黙ってろって言ったら多分何も起こるか。でも彼、先生が、スティーブ君は目は見えない、でも誰よりも優れた耳持ってるよね、君の耳で探してくれ。そこで彼は、僕には耳があるんだ、音が聞こえるんだ。そこから音楽の勉強を始めて、スティービーワンダーが生まれたんだよ。だから今日冒頭に言ったように、障害はギフト、ね、目が見えないことによって皆さんがどこに強み持っているのか、どこを生かせるのか、それを見つけることによって、なんか今よりもいい人生が生まれるのかな。まずは自分自身の強みを見つけてください。そして周りの人たち、ここにいるメンバーのお互いの強みをちゃんと言ってあげてください。なんとかさん、ここすごいよね、なんとかさんの話分かりやすいよね、そういう関係の中でなんかいい人生がね、これから広がるかもしれないなというふうに思います。さあ、ちょうど時間が来ました。これで僕の講義は終わります。どうもご清聴ありがとうございました。